آقای وا ریو ده کبابا و تاشه نمانا و تاشه نگه کاغیا چکتا تو ایتیگو تو قیده ما سوشت سانجو نیشنو نیسه چمو وانی نو کباغی نی گنگو ده ریو نیناتی ماس نگه نیسه چو یومی تاشه ماس شتو نو کو یو ایچیپتو نو او پارو نی چوی ده آی کاو تو نای ده کاغی نیه شکوکو نو تامی نو و کائشی جیو آناتا با حقو بی اوسه تا آناتا با اومی نو ناکا نو وانی نو یودا ریو نو یودا کبا نو ناکا ده آباغی ماباغی آشی ده میزو او کاکی مازه سنو کبا نو او نیگو غاسه تا تو آگیماس ایچیب تو با کویو فنی حکیغی ریو نو کنی تو آباغی درو کنی دیس نزن اگا با ایچیب تو با اسرائیل او حقو بوس تامی نو Akuma no doku de arukara desu. Katsute, Israel no otoko no kodomo tachi wa Nile gawa no naka ni nagemare mashita. Nochi ni, Akuma no ikari wa otoko no ko de aru shu Iesu sama ni mukaware mashita. Shikashi, owari no chidai ni wa Akuma no ikari wa Israel no nokori no mono tachi ni mukararuru you ni narimasu. Katsute Israel wa paro no nikshimi kara nogare natto desu. Owari no chidai ni mo Israel no nokoru no mono tachi wa ryu no ikari kara nogare ono desu. Paro ga Israel o oe kageda yo ni ryu wa Israel no nokoru no mono tachi o oe kake ono desu. Koukai ga かつてイスラエルのために攻撃を加えることがなかったように、竜の吐き出す水も、イスラエルの残りの者たちに何の害も加えることがないのです。かつて主、なる神が、イスラエルを40年間、マナを持って養ったように、終わりの時代にも主、なる神は、イスラエルの残りの者たちを再び養われるのであります。アラノは貧しさと孤独とへりぐだりとを意味しているのであります。主なる神はこの国境を失ったために何を与えられたのでありましょうか。第一番目は主は大きなワシの二つの翼を与えたのです。ワシはその子が飛ぶことを習うようにその巣から外へ追い出すのであります。ワシのヒナが空中をうまく飛ぶことができず疲れて下に落ちかかるとき、その場所の親はそのひなを羽を広げてすくい上げ再び巣へと持ち運ぶのです。このことをイスラエルのためは体験したのであります。出エジプト記中九章四節にあなた方は私がエジプトにしたことまたあなた方を私の翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見たとあります。また申命記三十二章十一節十二節に、私が巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げて鳥を取り、羽に乗せて行くように、ただ主だけで鳥を導き、主と共に外国の神はいなかったと、あります。前に学びました黙示録三章七章の先節にはイスラエルの残りの者たちに福音が与えられることが述べられております。そして中一章の一節を見ると分かりますが、カガラが はかげにかけられることが記されております。ここでは、イスラエルの残りの者たちが翼を与えられていることが記されております。これらのことは同じことを意味しております。すなわち、彼らが神の所有であり、神の守りを受けるということです。主なる神に頼る残りの者たちは守られ、翼を与えられるのはなぜでしょうか。彼らがすべてのものの上に立つためです。翼に守られて、彼らは障害や危険を乗り越えることができるのです。いかなる深い淵も高い山もわしによって少しの困難もなく飛び越えられます。同じことをイスラエルの残りの者たちも経験するのです。イサヤ書41章31節に、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても頼まず、歩いても疲れないとあります。コリント第二の手紙中二章九節に、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうとあります。わしは守りの象徴です。終わりの時代に残りの者たちは早く安全に飛び、また逃げることができるのです。私たちは詩篇の作者のように言うことができれば本当に幸いと思います。三十六篇の七節に、神よ、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう。人の子らは三つ翼の陰に身を下げます。六十三篇七節に、あなたは私の助け手でした。三つ翼の陰で私は喜び歌いますと。残りの者たちは一体どこへ向かって飛ぶのでありましょうか。これは二番目の手になれます。聖書はそこでと書いてありますが、それは神によって備えられている守りの場であります。その場所は彼らが迷ってついて場所ではなく、主によって備えられた場所であります。イサヤ書26章の日節に、さあ我が民よ、あなたの部屋に入り、後ろの戸を閉じよ、息通りの過ぎるまでほんのしばらく身を隠せとありますし、同じくイサヤ書27章の一節に、その日主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇、レビアタン、曲がりくねる蛇、レビアタンの罰、海にいる竜を殺されるとあります。イスラエルの民はかつて罪人がそこに逃れることのできる逃れの場を与えられていたのであります。この逃れの場においては、人は死の復讐を受けることがなく、 そこにおいて人はいかなう敵も攻撃を加えることができなかったのです。アガノにおいて主はこのような逃れの場を終わりの時代にも備えられるのです。悪魔である理由は反キリストと共に迫害をするのです。しかしその結果は何であるのでありましょうか。かつてエジプトの王であるパロはイスラエルの民を追跡し、航海で滅ぼされたようにイスラエルの残りの者たちも神によって守られ、千年王国を支配することになるのであります。第三番目は期間です。アガノの期間は3年半続くのです。そこで彼らは飢えや渇きを覚えることなく主によって養われるのであります。かつて主なる神はイスラエルの民を40年の間マナを持って、また水を持って養われたのであります。預言者であるエリアはかつて枯らずに養われたのです。将来においても主はご自分に属する者をも見捨てられることをしないことでしょう。しかしこの期間は短く主によって定められているのです。これはイスラエルのためにとっては大きな慰めです。14節に蛇の前と書いてあります。この表現は詩編の23編の5節の主は私の敵の前に私のために食事を整えられたという御言葉を思い出させます。これはダビデの体験したことでありますが、同じことをイスラエルの残りの者たちは将来において体験することになります。悪魔である敵は彼らに対して何事もなし得ないのであります。なぜならば主ご自身が彼らを守られるからです。